おはようございます、皆さんは台風は大丈夫でしたか？かなり、昨日の夜は激しい風が吹いて10時ぐらいでしたでしょうか、最大瞬間風速、50メートル以上を超えたようですが、ちょうど私の、ベランダの方の、洗濯機も、倒れて外に出たわけですが、ものすごい突風が吹いて、びっくりしましたけど、今朝は今朝で、教会に来るときにあちらこちら、看板やまた大野山公園の武道館の前に10メートルぐらいのガジュマルの木があるんですけど、根こそぎ倒れてたんですね。おそらく、まあ、それを建てた記念に記念植樹として植えたんでしょうが、まあ、どっかから持ってきて植えているわけで、まあ、根がしっかり張ってなかったせいなんでしょうね。まあ、ちっちゃな木であれば根がもともとあればしっかりとガジュマルっていうのは根を張って、取れることないわけですけど、根が張るっていうのはとても大切だなっていうことを、思いながら来たわけですが、私たちも神の言葉にしっかりと、根を張って、信仰生活を送りたいな。そうすればどんな台風のような嵐が来たとしても大きさは関係なく、信仰歴の長さは関係なく、神の言葉にしっかりと根を張る、まあ、それが大切なのかなということを教えられました。今朝も早速聖書を学んでいきたいと思います。第一テモテの2章の8節をお開きください。前回の学びでパウロは、公の礼拝においてまずはじめに全ての人のために、また全ての指導者のために願い祈り取りなし、そして感謝を捧げるように勧めました。それは私たちが敬虔に平安な静かな一生を過ごすためでしたね。まあ、そうすることは神の御前において良いことであり喜ばれることであったわけです。神様は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるということです。私たちはそのために全ての人のために覚えてお祈りを続けていきたいですね。で、今日の箇所でパウロは引き続き祈りについて、また礼拝の態度について教えています。それでは一緒に学んでいきたいと思います。まず2章の8節のみを一緒に朗読したいと思います。第一テモテの2章の8節、ご一緒にどうぞ。はい。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。皆さんは祈るときにどのような姿勢でお祈りするでしょうか。まあ、一般的には頭を下げて手を組んで目を閉じて祈るっていうのがそうなんですけど、まあ、でも聖書のどっかに書かれてるのかなと調べてみると、どこにもそのようなことは書かれてないわけですよね。まあ、教会の、歴史の中で伝統的にやってることで、あって、まあ、子どもたちにとってはそれはとても、良いことっていうか、もし手を組まなければ男の子なんかも必ず前の子をどついたりするわけで、で目を開けてるともう集中力がなくなってしまうわけですから、まあ、とても良い習慣だなと思うわけですよね。私たち大人の人もそうです。目を開けているといろんなものが目に入ってきて集中力を欠いてしまうわけ で、当時のユダヤ人たちはどのように祈ったのか。それは両手を上げて祈るのが一般的だったわけですね。で、詩編の63編の4節ではこう書かれているんですね。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を上げて祈りますと書かれて、でまた誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いもあなたの、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。両手を差し伸べて、これは第一列王記の8章の38節39節に書かれていることです。でまたユダヤ人たちは膝をかがめて祈ったり、あるいはひれ伏して祈ったりしました。当時の人たちの、まあ、祈り方であった。 でも実際は手を挙げて祈ろうが、もちろん手を挙げて祈ってよろしいわけです。またどのような姿勢であろうが、もう姿勢っていうのはさほど重要ではないわけですね。というのも、神様が私たちをご覧になるときは、外側を見るというよりもむしろ私たちの内面の部分、内側、動機や心の態度をご覧になるからですね。で、第一サムエルの16章で、サウル王がイスラエルの最初の王であったわけですが、で、彼はその王から退く羽目になるわけです。で、それで神様が新しい王を立てる。で、それで油を注ぐように、預言者サムエルを使わすわけで、エッサイのところに彼は使わされるわけです。で、エッサイにはご存知のように息子たちがいて、8人いたわけです。で、彼が行くと、おそらく長男でしょうか。非常に容姿が良かったわけですね。ああ、彼こそきっと長男だし、容姿も立派だし、背も高いし、彼こそ神が選んだ人に違いない。それで彼はそう思って油を注ごうと思うわけですが、神様はそうじゃないよとおっしゃる。人は上辺を見るが主は心を見る。有名なところですね。第一サムエルの16章の7節です。人は上辺を見るが主は心を見る。結局私たちはすでに知っているように、末の子が神が選んだ人であり、それがダビデ王であるわけですね。彼は羊を飼っている少年であり、よく働き使え、主に従順な人であったわけです。人は上辺を見るが主は心を見ると聖書は書いてあります。ですから神様の関心は私たちの外側ではなく、私たちの内面、内側の方であるということですね。人の目にどう映るのかではなく、神の前に正しい心、正しい動機であるかどうかであるということです。で、イエス様は律法学者やパリサイ人たちの見栄のための長い祈りを責めましたね。マタイの23章で、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはヤマメの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをしてます。災いだ。そのようにおっしゃった。で、彼らは信心深く見られたくて、長い祈りをしたり、街の通りで、あるいは街道で祈るのが大好きだったと、マタイの6章には書かれています。さらに偽善を責めてこうも言われましたね。ちょっと23章を開きましょうか。今のところ押さえていただいて、マタイの23章の25節、三条の説教においては8つの幸福のことを主はおっしゃいましたけど、この23章では8つの災いのことをおっしゃり、パリサイ人律法学者たちの偽善を責められるのがこの23章なんですが、25節にこう書かれているんですね。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。まず杯の内側を清めなさい。杯の内側とは心の内側のことですね。その内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。このように、お祈りも外側の姿勢ではなく、内側が清くあることが大切であることがよくわかると思うんですね。で、それを踏まえてさ、戻りますが、先ほどパウロが言った、清い手を挙げて祈るようにしなさいっていう意味がどういう意味かよく理解できてくると思うんですね。実際に手を挙げて祈る、そのようにも解釈できるわけですが、そのように手を挙げるという行為よりもそれ以上に心の中が清められて祈ることが大切であるということを彼が進めているということがわかると思うんです。 で、私たちの手っていうのは非常に便利ですね。私たちは手で鉛筆を持って書いたり、手は私たちの行動を象徴するもので、私たちの生活のすべてはこの手によって賄っているっていう過言ではないわけです。で、手が清められる、生活が清められる、それがとても大切なことで、もちろん手を挙げて祈っても結構であるわけで、まあ、私たちは多くの場合、手を挙げて祈るというよりも手を挙げて賛美をしたりするわけですね。でも手を挙げて賛美をすることも、そうしなければいけないという決まり事はないわけで、自由な心の表れであるわけです。で、どのような姿勢で祈るのか、どのような姿勢で賛美するのかではなく、どのような心の態度で祈り、どのような心の態度で賛美するかが大切であるわけです。またパウロはここで、男は怒ったり言い争ったりすることなく祈るようにしなさいと勧めています。神様に疑いを持ったり、あるいは誰かに対して怒りを感じてたり、言い争ったりしている人が祈ったらどういう祈りをするんでしょうか。心に苦いものがあるわけですから、感謝の言葉が出てくるというよりも苦い言葉が出てくる可能性があるわけですね。そうなると人の霊性を高めることはできないわけです。まあ、たとえきれいな言葉で祈って、装ったとしても、聖霊の働きはそこには期待できないわけです。公の礼拝において男は怒ったり言い争ったりすることなく清い心で祈るべきです。そのためにまず私たちは神との正しい関係にあるかどうか、自己吟味がいつも必要だと思うんですよね。もし罪が内側にあるのであれば、私たちは罪を悔い改める必要があるわけです。第一ヨハネの一章の9節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書かれています。イエス様の血が私たちのすべての罪から清めています。また、もし信仰の仲間との争いがあるのであれば、早く仲直りして平和な関係を保つようにすることもとても大切ですね。で、パウロはどこででもと言ってます。それはどの集会においても、まず神との正しい関係、そして人々との正しい関係を回復してから祈るように私たちはする必要があるわけで、そのような人の祈りは神は喜んで聞いてくださるわけですよね。なぜなら、その人の心が神の心と調和しているので、その人は神の御心に沿って祈るように導かれていくわけです。自分のしたいことではなく、神と調和しているわけですから、神様が願うことを祈りによって知っていくわけで、神様はご自分の御心をこの地上で成したいわけで、ご自分の心と調和している人をいつも探しておられるわけです。ヤコブの手紙の5章の16節に、有名なとこですね、ここは。義人の祈りは、働くと大きな力がありますと書かれています。義人の祈りは働くと大きな力がある。で、その後に、このヤコブは続けてこう書いてるんですけど、エリアは私たちと同じような人でしたって書いてある。あの偉大な預言者、エリアです。でも聖書は彼は私たちと同じような人であったって。で、彼が雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降らなかった。そして再び祈ると雨は天は雨を降らせ、地はその実を実らせたと書かれている。私たちはどうでしょうか。祈るときに信仰を働かせているでしょうか。信仰がなくては神に喜ばれることはできないわけですね。神との正しい関係をまず気づくこと、そして周りの人々と平和な関係、正しい関係を築くこと、そして神の御心を私たちは求めて、さらに祈りを積んでいきたいわけですよね。で、神の御心は何なのか。神の御心は前回学んだ通りに、 神は全ての人が救われて真理を知るようになること、これが神の望んでおられる神の御心であるわけです。全ての人が救われること、私たちも福音を聞かなければ救われなかったわけです。そして誰かが取りなしの祈りをしなければ救われることもなかったわけですが、取りなしの祈りがあり、そして実際に福音を伝える者がいて、私たちは聞いて、ああそうだ、イエス様が救い主だ、そのようにイエスが主であることを知って救われたわけで、同じように神様は私たちだけではなく、あなたの家族も周りの人も全ての人が救われることが神の望んでおられることであり、パウロはですからそのために祈るように、願うように、取りなすように、感謝を捧げるように進めたわけですよね。私たちはさらにそのことをしていきたいですね。9節、同じようにっていうことです。同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言ってる女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。パウロは礼拝における態度について男に勧めた後、男は清い手を挙げて祈りなさい、清い心で清い生活をしてお祈りをしなさい、その後にここでは女性に対しての勧めをしているわけですよね。で、私たちが毎週日曜日に教会に集む目的は何なんでしょうか。それはただ一つですよね。神を礼拝するために私たちは集まるわけです。今日は昨日から台風でしたけど、感謝のことに皆さんの義人の祈りが聞かれたんでしょうね。あっという間に台風が過ぎて、本当にあんな大きな風が昨日吹いたのにどこに行ったのかなと思う。今静けさを保って皆さん礼拝に来ることができたわけで、おそらく風が吹いても何人かの方々は礼拝あるのかなと思って来られるのかなと思ったわけですけど、私たちは神をとにかく礼拝したいわけです。で、教会はサークル活動でもなければ社交の場でもありません。私たちが集まる目的は礼拝のためであるわけです。そして礼拝において大切なことは、主イエス・キリストのみに目を向けるということ。イエス・キリストがいつも中心でなければいけないわけです。この方から目をそらせてはならないし、そらせるようなことをしてはならない。で、主から礼拝から目を背けるような邪魔をするようなことがあってはならないわけです。ところがこのエペソの教会では、どうやらここを読んでみると、女性たちの間で、ファッションのことで問題があったようですね。で、エペソの町は繁栄した町でした。で、裕福な人たちが比較的多い町がこのエペソの町であったわけです。で、そのような中から救われて、このエペソの教会が主によって形成されていくわけです。しかし彼らの中には以前の生活習慣からなかなか抜けきれない人たちがいて、派手な、ここにあるように髪型をしている人たち、当時はなんか髪型がかなり凝ってたようですね。あれ誰でしたっけ、テレビによく出る、小柳じゃなくて何でしたっけ、トットちゃんっていうのは何でしたっけ、髪の毛こんな誰でしたね、黒柳徹子さん、もう昔からあの髪型なんで、あれ地毛なんでしょうかね、私にも少し分けてもらいたいなと思うんですけど、当時の人たちは、もう髪型にすごく凝ってたよ。で、それだけではなく、金や真珠、また高価な衣服で着飾りしすぎる人たちがどうやらいたようですね。それで何が起こるのか、女性の間でこの見栄の張り合い、誰が裕福なのか、その着てるもので競い合うわけですよね。そして誰が美しいのか、その辺の競い合いがどうやら起こってたよ。女性同士の問題が起こる。 でそれは女性だけの問題ではなく、まあ、過ぎた格好、刺激的なファッションというのは男性に対しても誘惑を与えかねない。イエス様はマタイの5章の28節でこう言われました。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。神様は男性がそのような性的な罪を犯しやすいものであることも知っておられます。男の弱さですね。ですから礼拝に来る目的は一つですから、礼拝するために来ているわけです。何も自分の裕福さを見せる、ファッションを見せる、ファッションショーをするわけではない。また男性を刺激するような過度なファッションは避けなければいけないわけですよね。しかし、まあ、ある教会では、ここ読んで極端になりすぎて、いろいろと、まあ、服を規制したりするところもどうやらあるようなんですが、パウロがここで問題にしていることは何の目的で教会に来るかということ。金や銀の飾り物をしてはいけないということから強調しているわけではなくして、目的は何のために来ているんですかということを彼は問題提起しているわけですよね。人に見せるために来ているんですかって、それとも神を礼拝するために来ているんですか。そこを彼は問題にしているわけですね。神の前に出るためであれば、外側を必要以上に着飾る必要は全くないわけです。場所と目的に合ったふさわしい格好、節度のある格好であれば、それで十分であるわけですよね。まあ、幸い私たちの教会ではカジュアルな格好でどなたでも気軽に来れるわけで感謝なんですけど、じゃあ女性にとって何が本当の美しさなのか、それは外側ではなく言うまでもなく、それは内面の美しさであるわけですよね。まあ、外側もある程度私たちは着飾る必要はあるわけですが、むしろ内面から出てくる美しさだと思うわけです。ペテロはこう言ってるんですね。ちょっと開きましょうか。第一ペテロの3章、今のところ押さえていただいて、左側をどうぞ開いてください。ペテロの第一、3章、1節から、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるようになるためです。無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。先ほどパウロは男は清い手を挙げて祈りなさいと言ったわけですが、ここでは、女性に対しては神を恐れかしこむ清い生き方を表現してますね。彼らが見るからです。読みたいのは3節からですが、3節に、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、4節一緒にどうぞ、はい、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。神の御前に価値あるものとは何でしょうか。それは外面的なものではなく、むしろ内面的なものであるということですね。柔和さ、親切、神様が女性の特徴として与えた良いものですよね。それらのもので自分自身を飾りなさい。先ほどのパウロは派手な髪型ではなく、当時派手な髪型でした。そういうものではなく、また金や真珠、当時の高価なものは真珠でした。今で言うならばダイヤモンドでしょうか。そのようなものや高価な衣服によってではなく、飾りとするものは良い行いをあなたの飾りとしなさい。行いがあなたの 飾り物である、いい表現ですね。行いが飾り物。エペソのあれは2章の10節でしたっけ、あなた方は神の作品です、良い行いをするために新しく作られた、表現ありますよね。良い行いが私たちの飾りであるわけです。で、私たちの外側の行いっていうのは心の内側を表していきますよね。心の内に何があるのか、その心の内にあるものが外に出ていくわけです。ですから内面が美しければそれが良い行いとして外側の飾りとなって表されるので、そのような人は本当に美しい人で、人からも神からも称賛されるわけですね。私たちの教会ではそのような美しい女性たちがいることを神に感謝します。どうぞ皆さんますますそのように良い行いによって自分自身をどうぞ飾ってください。ファッションも大切なんでしょうけど、それ以上に大切なのは私たちの内面的な柔和さや親切や優しい言葉や思いやりや、そしてそれらのものが外に出ていくものが、良い行いであり、それが私たちの飾りとなるという。そしてそうすることによって人々がそれを見てキリストに立ち返っていく、それが神の栄光となっていくわけですよね。さらにパウロは11節でこう書いてます。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。まあ、ここだけ読むとなんかパウロって随分ひどい言い方をするなと思う人もいるかもしれませんが、そうではないですね。女性が教えてはならないっていうのはどこにおいても誰にも教えてならないっていうことではないわけです。パウロはずっとここでのテーマは公の礼拝の話をずっと最初からしているわけですよね。で、エペソの教会は問題でした。それは間違った教えがあったわけで、ですから神の言葉を正しく教えること、それが一生におけるテーマであった。神の言葉を正しく教え、正しく学ぶこと。そして2章においては祈りのことを教え、礼拝の時の態度、男性の態度、女性の態度を教えているわけなんです。で、ここで公の礼拝の話をしているわけであり、個人的にするのはそれは良いことなんですね。パウロはこの後のテトスの手紙の2章においては、年を取った婦人たちは若い婦人たちを教えなさいっていうのを勧めている。ですから女性が女性を教えるっていうのはとても聖書的な。特に経験を積んだ女性がまだこれからの人たちに対して教えていく。どうぞ皆さんもすでにしてますけど、さらにそれをしてください。で、何をじゃあ教えるんですか。その鉄道寿司には夫を愛することを教えなさいと書いてあります。そして子供たちを愛することを教えなさいと書いてあります。また家事に励むように、経験ある女性たちを、若い女性たちを教えるように、そのように進めてますね。私たちもさらにそれを進めていきたいですね。そして聖書において女性が予言をし教えている記事がいくつも出てきます。例えば旧約聖書ではフルダという女預言者が第二列王記の22章には出てくるんですね。そしてデボラ、彼女も女預言者でした。詩式の4章に出てきます。で、新約聖書行きますとプリスキラ、アクラ、夫のアクラと一緒によく出てくるわけじゃないですか。彼女も良い働きをしましたね。また伝道者ピリッポには4人の娘たちがいて、その娘たちも預言者だったと聖書は書いてあります。そして私たちが今学んでいるこのテモテ、 このテモテも実を言うとおばあちゃんと母親からずっとちっちゃい頃から彼は聖書を教えられてきたわけです。ですから女性の教える働きというのはとても大切なことです。女性が女性に教えていく、そして夫を愛し子供たちに教えていく、家事をしていく、それが聖書が進めている女性らしさであるということなんです。で、パウロがここで問題にしていることは何なのか。それは教会において女性が男性を支配し指導的な役割、権威を超えてしまうことを彼は問題視しているわけです。で、教会は誰が始めたのか。それは神ご自身が始めたものですよね。で、始めた方の意図があるわけです。始めた方の秩序があるわけです。その秩序のもとで行わなければ混乱が生じるわけで、その一つが教会においては女性が男性の上に指導的な立場として立たないという。でもこれは女性が男性よりも劣るという意味ではないですね。神の前においては男も女も同等であり同じ価値であるわけです。秩序の問題をここで言っているわけで、その理由をパウロはこの13節に書いてあるわけですよね。アダムが初めに作られた、時代的な文化的な話ではなく、もう創造の初めからそうである。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。これが理由だっていう、創造における順番順序があるっていうことですね。神様はこの天地を作られ、ご自分の形に似せて人を作り、埋めよ増えよ地を満たせ、地を支配せよ。アダムに対して神様を支配することを命じたわけです。そして、動物に名前をつけるのが彼の仕事で、でさらに園の管理が彼にはあったわけです。で、罪を犯す前にもうすでに仕事が与えられるわけですよね。ところが動物に名前をつけていくわけですが、どの動物を見ても可愛いけど、どうも自分のパートナーではないな。で、誰もいないわけですね、動物の中に。それで神は男から女を作り出すわけで、彼にふさわしい助けてと書いてあります。男が先に作られ、その男を助ける助けてとして女性が作られたわけで、それはふさわしい助けてであったわけです。ところがその女性が惑わされてしまう。アダムは惑わされませんでしたってパウロは書いてあります。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを罪を犯したという、まあ、女性が男よりも惑わされやすいものっていうわけでは必ずしもないんでしょうが、でも沖縄の霊的なものを見てみると、ユタはなんか女性が多いわけですから、そういうことに繊細なのかな。まあ、その反面また神に近いよく聞く、また献身的であるっていうのも女性の素晴らしいところ。本当に愛するのであればそれに対して命を懸けていく。でもちょっとずれてしまうと全てを壊して生きかねないのがまた怖いところでもあるわけですが、エヴァは惑わしを受けるわけですね。で、どのような惑わしであったかっていうと、彼女はサタンは何どのように惑わすかっていうと、神のようになるっていうことを言った。彼女の内側の中に神のようになりたいっていう、そのような間違った願望を起こしてくるわけですね。神のようになりたい、これが誘惑だった。そこから全てが壊れていくわけですよね。神との関係が壊れ、アダムとの関係が壊れ、 環境が全てダメになっていくわけ。しかし神様はそれを回復していくわけで、パウロは教会において女性が男のリーダーシップを奪うことがないように、それをここで注意しています。最後に15節、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。どういう意味なんでしょうか。子を産むことによって救われます。もちろん子供を産まないと救われないという意味ではないことは確かですね。でないと独身の人はみんな救われないということ。で、結婚しても子供がないと救われないということですから、そういう意味ではないわけですね。で、ここでの救いという意味は罪からの救いではありません。罪から救われるのは全ての女性たち、男性も含めて全ての人に対する神様がその機会を提供しているわけです。で、神の望みは全ての人が救われること、誰も滅びてない、滅びてほしくないわけです。そのために御子を使わし、私たちの罪のために十字架につけてくださり、そして死人の中からこの方はよみがえってくださり、このキリストを信じる者は誰でも救いに預かることができるわけで、全ての女性はこの救いに預かることができるわけ、信仰によってそのことがなされるわけです。で、ここでの救いっていうのはむしろ、あることから助け出されたり、また目的を達成したり、そのことを全うしていく、実現していくような意味合いがここには含んでいることでしょうね。で、当時女性が出産するっていうことは命がけであったわけです。で、今みたいに医療は進んでないし、その施設も設備も十分でないわけですから、衛生面でもかなり問題があったわけで、で、女性が子供を身ごもるっていうことは喜びと同時に、またそれは不安も、ついてくるものです。そういう人たちに対して励ましが必要なわけで、考えられることはパウロはそのように具体的に身ごもっている人たちに励ましたということも考えられるわけですよね。命を落とすことも少なくなかったわけで、子を産むことによって目的が達成される、救われる、実現する、全うされる、喜びがある、そのようにも解釈できるわけで、でもただ単にそれだけではなくして、子供を産んだ後、女性にとっての喜びっていうのは子供たちが育っていくことではないでしょうか。子供が立派に育つことによって母親は称賛を受けるわけです。同じように霊的な意味では教会はキリストの花嫁である。で、教会、そして私たちクリスチャン一人一人は何が一番の喜びなのか、それは魂が救われることではないでしょうか。新しい命が誕生していく、その新しい命が誕生し、そしてただ命が誕生するだけではなく、その子供たちが、霊的な子供たちが成長していって立派な主に仕える大人のクリスチャンになっていくことが教会の祝福であり、キリストの花嫁としての大きな特権であるわけですね、喜びであるわけです。で、女性によってこの人類は堕落しました。初めの人アダムによって、惑わしによってそうしたわけです。しかしその女性が神の言葉に従い、夫を愛し、子供を育てることによって家庭が幸せになっていくわけですよね。そして家庭が幸せになっていくことは、この地域社会が幸せになっていくことであり、周りを変えていくわけなんです。 神様の女性への意図は何なのか、御心は何なのか。それは男を助けるものとして神様は与えたという、夫を助け子供の成長を助けるとき、女性を通して神様の目的が達成していくわけであり、それを女性だけではなく男性も同じですよね。外側ではなく内側の問題をパウロは取り扱いました。清い手を挙げて祈りなさい。そして外側の飾りではなくして内面的な飾り、それは柔和であり親切であり、そしてそれが外側に出た時に良い行いであり、そのようなことで自分自身を飾りなさい。清い生活を私たち一人一人がすることによって、そういうふさわしい、キリストを信じた者としてふさわしい生活をすることによって何が起こるのか、それは人々が私たちを見て神を見るようになるわけですね。神様は人は見ることはできません。しかしキリストを信じた者のうちにすでに主がおられるわけで、私たちがそのようなキリストを信じた者にふさわしい生活をしていくときに、人々がキリストに立ち返って救われていくわけです。神様の望みは何ですか？神様は全ての人が救われること、真理を知ることを望んでおられる、そのことが私たちの父の父なる神の願いであり、そのためにキリストが使わされ、そしてキリストはご自分の使徒たちを使わして、このように私たちにも福音が届けられたわけで、その使徒パウロの勧めは全ての人のために祈るように、指導者たちのために願い祈り取りなし感謝を捧げるように、それが神の前に良いことであり、神に喜ばれることであり、神の望んでおられることが全ての人が救われること、そのために私たちは祈り、そして祈るだけではなくして実際的な行動をもって神の栄光を表すものとして、御霊の助けによって私たちはそのことをさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたはすべての人が救われて真理を知るに至ることを望んでおられることを感謝します。私たちもあなたの恵み憐れみによって救われたことをありがとうございます。そのためにある人たちが願い祈り取りなし、あなたの御霊が働いて、また人々が使わされて福音が伝えられて、私たちもあなたの恵みに預かったことをありがとうございます。どうぞ私たちが救われた者にふさわしく清い手を挙げ祈り、外側の飾りではなく内面的な飾りを持って、また外側の良い行いを持って、祈りと行いによってあなたの栄光を表して、一人でも多くの人がキリストに立ち返るように、すべての人が救われることがあなたの願いですから、私たちもそのことを願ってあなたに従ってさらに歩めるように、どうぞ主ご自身が私たち一人一人を御霊に満たして導いてください。お願いします。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。